じゃあ一節から読みましょう。
ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのところに使わした。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのにそれを生み出す力がないのです、
うん、じゃあこのことですね、イザヤ、ヒゼキヤがイザヤに言ったんですね、今日苦難と懲らしめと侮辱の日です、子供が生まれようとするのにそれを生み出す力がない。自分の今状況ですね、それを言ってるんです。力がない、子供は産まなければならないんだけど力がない。まあアッシリアのラブサゲが来て侮辱をするんですね。神様を侮辱し、またイスラエルを侮辱する。まあ南ユダですね、ユダ、それに反抗する力がない、その話ですね。4節、
おそらくあなたの神主はラブシャケのすべての言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため祈りを捧げてください。
うん、だからヒゼキヤが本当に信仰の人ですね、祈りを要請するんです。祈りが全てを決めるからですよ。まあ祈りによって、モーセの祈りによって、国がね全部滅ぼされる、その中で、この神様が心変えますね。空城諏訪をしたイスラエルを全部滅ぼして、モーセの家族だけで新しく出発しようとした、その身旨、それを止めたのが祈りですね。また祈りによって変えられることが多いんです。このようになると主が決めたんですけど、祈ることでそれが変えられるケース、アモスもいろんな幻を主から与えられる、これが主のメッセージです。しかしこれも起こらない。アモスがね、これ神様ヤコブがまだ弱いんですという鳥なしの祈りですね。このようにヒゼキヤは祈りの力を知ってる人です。だから祈ればね、変わる、日本が救われる、この教会がリバイバルされます。祈れば、ね、生み出す力が主にあります。私たちには力がないんですけど、祈りの力によってこれが生み出されるんですね。6節、
イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこうせられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。
だから祈る、イザヤに祈ってください、ただ祈ってくださいと言った時に、イザヤもヒゼキヤも祈って、祈りによって主の決定文書をもらったんですね。主はこう仰せられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな、 それで彼がどのようになるかも主が言われますね。その通りになりました。だから歴史というものはね、結局祈ることによって決まるんです。アブラハムがソドムとゴモラのために祈りました。それを祈りが10名まで、こう相談をしたんですけどね、それ以上言うことできなくなったんですね。それでソドムとゴモラが滅ぼされたんですけど、だから祈りというものはものすごく力がある。それはどんな力か、全能者の力であります。だから皆さん祈ることを、それを神様、私たちが祈る教会にしてください、ね。この祈ることで14節。
ヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登っていって、それを主の前に広げた。
じゃあヒゼキヤもまたアッシリアの王の手紙、ラブサゲ長官の手紙、それを主の前で開いたんだ。だから私たちが何かもらったら、問題があったら、その問題と私だけの問題じゃなくて、主がおられるんですよ。だから主の前でその手紙を開いて、三角になるんですね。これが祈りですね。以前は問題が私とその問題で、また私がその問題を解決しなければならない、私が責任者ですからね。しかし主を信じるヒゼキヤ、私たち祈ることができる人は、主の御前でその問題をこう置くことができる。この問題です。だから主が心配してくださると言われますね。これが祈りなんですよ。主に委ねること。主よ、あなたを愛します、感謝します、委ねる。だから私たちが主を愛するとね、信仰が強くなるんですよ。これが解決されるんだという信仰ですね。それで感謝すると救いが来る。感謝を捧げる者は私を崇めよ、それを正しくする者に私は救いを見せよ。それで3段階委ねる段階まで来ると、確信で満ちるんですよ。ああ、これは私の手から離れた、私は生む出す力がないけど、主が力がある。全部委ねます。だから私の問題ではありません。あなたの問題です。それから奇跡が起こるんですね。15節。
ヒゼキヤは主の前で祈っていた。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。
じゃあケルビムは至聖所ですね。至聖所の主を呼びました。本当にヒゼキヤは素晴らしい王様ですね。彼以前も以降もこのような王様はないというくらいです。このような至聖所の祈りができる人、できる王様、ダビデ以来ないんでしょうね。19節。
私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。
だからイエス様もこのような祈りをされるんですね。私が願うのはこの人々があなたを信じるためだと、そのような祈りです。だから皆が崇められるように、崇められますように。20節。
アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神主はこうおせられます。あなたがシリアの王セナケリブについて私に祈ったことを私は聞いた、
うん、主が聞いた。これが祈りですよね。じゃあ主よ、この問題は私にはもう生み出す力がありません。じゃああなたに、主の前で開いてる。私たちが至聖所で祈るときにこの問題ですね、私の問題、家族の問題、教会の問題、それを開いてる、あなたの問題です。それを聞いたということは分かったというね、私の問題だ、私の出番だということ、そしたらもう簡単ですよね。まあ18万5000名が陣を敷いて、もう間もなく潰される、そのような場面でしょう。22節、
あなたは誰をそしり罵ったのか、誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのか、イスラエルの聖なる方に対してだ、
だからこのアッシリアの王セラケリブの者がしたことは主に対する傲慢だということですね。主と関係、問題が主と関係、ハレルヤ。だから皆さん、これが祈りですよ、これが取りなしですよ。私がやるんではなくて、私はただ祈りによって委ねること。25節、
あなたは聞かなかったのか、昔からそれを私がなし、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたこと。それであなたは城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだ、
じゃああなたは聞いてなかったか。全部昔から全てのことは主によって決まる、主によって成し遂げられる。ヒストリー、ヒストリーね。じゃあこの28節、
あなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻には鍵輪を、あなたの口には靴輪をはめ、あなたを元来た道に引き戻そう、
これが主の宣言ですよね。主がそれをなさいました。29節、
あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目もまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる、
じゃあこのように、全て正常になるという言葉ですね。31節、
エルサレムから残りのものが出てき、シオンの山から逃れたものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをする、
じゃあ万軍の主の熱心、本当に主は熱心なかったです。英語で私発音がちょっとあれだけど、神様の中、エンスシズン、テオスですね、テオスの中は熱心という単語がそれですね。主は熱心ですよ。私たちが委ねたことに対して熱心にこれを成し遂げるんです。だから問題は主が聞いたということですよね、私たちの祈りによって。だから祈りがどんなに大切かというとね、万軍の主の熱心が、この創世記3章中5節からの予言、全人類の救いのためこう着々なさっていること、少女が身ごもる、その男の子を産む緑の子、その方は、不思 な助言者、力ある神、永遠の父、わあ、これが主の熱心だと、このようにね、すべて自分をね、このように人間となるまで、緑子になって、永遠の父が緑子になる、この熱心、ね、これがアシリアに対しての主の宣言ですよね。32節。
それゆえアシリアの王について主はこうせられる。彼はこの町に侵入しない。またここに矢を放たず、これに盾を持って攻めらず、類を築いてこれを攻めることもない。
34。
私はこの町を守ってこれを救おう。私のために、私のしもべダビデのために、うん、
じゃあこれ素晴らしいですね、うん、私はこの町を守る、これを救う、私のためだと言われるね。私のため、私たちが主の御前で、問題を開いたんですね。それで分かった、それで熱心が、万軍の主の熱心が動いて、私のためだと。だから旧約の人々はね、聖書、イスラエルの人々は神様は有志だと言ったんですね。私のため、また私のしもべダビデのため、ダビデとの契約、アブラム契約、ダビデの契約、これはずっとそれを話しておられるんですね。だから私たちの祈りのその根拠ですね、根拠。私たちの清さじゃなくて、私たちの弟子のそのなんか宗教的な力ではなくて、主を愛し、主の皆のために皆が崇められる、主を愛するという、御国が来るように、御心がなるように、そのイエス・キリストの皆ですね、皆、アブラム、ダビデ、イエス・キリスト、イエス・キリストの皆のため、私たちはもう友人だからね、イエス・キリストの皆、イエスの皆によって祈りますということが、そのことよ。だから私のために、私のしもべダビデのために、じゃあ35節。
その夜、主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた、
じゃあ18万5000名もう日本の自衛隊と、まあ、ほぼ同じくらいのね、兵が1日で終わった、新兵器もたくさん持ってきたでしょ、それがもう1日で、これは主の万軍の主の熱心、それで36、37。
アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神リスロクの宮で拝んでいたとき、その子のアデラメレクとサルエツェルは剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となった、
暗殺されたんですね、じゃあこの御言葉通り、主が言われた通りなりました。彼の神リスロクの宮で拝んでる時に殺されるんです、神様の働きです、復讐です。